皆様こんにちは、エミミンです。プリンセスネットラジオ第6回目の配信がスタートいたしました。毎回言ってますけれども、本当に寒いです。この気温は1月の気温だそうですね。なんだか体が本当についていってない状態ですけれども、皆様お元気でしょうか。本日もブラインドメイク物語の執筆者たちがインタビューしてまいりました模様をお届けしてまいります。本日インタビューしていただきましたのは、ブラインドメイクは生きる力にを執筆されました松下めぐみさんと、ブラインドメイクに出会うまで、そして未来へを執筆されました岩崎美雪さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それでは最初に松下さんにインタビューしていただきました模様をお届けしてまいります。松下さんにインタビューしていただきましたのは、株式会社松風取締役社長で一般社団法人日本ケアメイク協会事務局長で、日本ケアメイク協会の理事をしていただいております宮本圭介様です。それではよろしくお願いいたします。
本日は株式会社松風の取締役社長の宮本圭介さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
宮本社長はブラインドメイクと出会われたのはいつでしょうか。
はい、今からですね、6年7年くらい前に大石花帆さんと出会った。その時にブラインドメイクという言葉があったかどうかちょっと定かじゃないんですけど、まあ、その原型というかですね、そういったことを知ったのがきっかけです。
そうですか。ブラインドメイクを例えば視覚障害者の人がしてるのを見たことは、はいはい、ありますよね。もちろん講習会してくださってますし、初めて見られたのはいつですか。
初めて見たのはまさに今インタビュアーとしてお話をしていただいている松下さんのですね、
はい、
今年の1月だったと思うんですけど、大石さんと松下さんに当社の方にお越しいただいて、
はい、
視覚障害者の化粧技法をですかね、
はい、
ブラインドメイクのプログラムっていうタイトルのセミナーを開催をしていただいたんですけど、その時に私は初めて、実際のブラインドメイクを、生で見たというか、もうリアルタイムで見たということですね。それが初めてで、映像としましては1年半ぐらい前かな、大石さんとですね、お話をさせていただいて、そのお話の中で、ブラインドメイクっていうのはこういう風なものをやるのことを言うんだよという、映像を見せていただいたというのがありまして、その6年7年ほど前に、初めて、大石さんと知り合ってブラインドメイクをのことを知ったという時は、視覚に障害を持たれた女性にお化粧の仕方を教えているという、お話を大石さんから、お聞きしたと。初めて知ったというのはその6、7年前です。はい、
そうなんですね。じゃあ私が今年の初めに御社にお伺いした時がリアルで初めて見ていただいたってことなんですね。
そうなんですよね。だから
なんか光栄です。
いやいや、もう新鮮だったしすごく良かったです。
あの時はセミナーを受けられたのはどなたでした。
はいはい、ですね、あの時は同社がですね、まつげエクステ、というですね、美容商材を製造して販売しているんですけれども、その私ども当社の商材を、ご愛用いただいている 方で、まつげエクステの知識とか技術を十分にお持ちの美容師さんですね。すごく僕も尊敬している美容師さんたちが参加をされて、まあ、そういった方々と一緒に松下さんのブラインドメイクのデモンストレーションを拝見したという感じです。
そうだったんですね。なんかね、はい、あの時思ったんですけども、皆さんすごく真剣に見てくださってて、すごく嬉しかったのを覚えてます。
いやいや、ね、すごい真剣に聞いてらっしゃいましたね。
うん、
いや、すごく良かったですよ、
ね、広く、ね、ブラインドメイクを知っていただいてきっかけに、ね、なっていただければなって思ってるんですけれども、
あ、そうですね、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします、うん、
こちらこそよろしくお願いします、はい、実はですね、宮本社長は一般社団法人日本ケアメイク協会の事務長でお願いしている方で、その事務局長さんをお引き受けになった経緯とか教えていただけますか。
はいはい、事務局ですね、
はい、
お引き受け、したのは、まあ、微力なんですけれども、まあ、何かサポートをしたいと思ったことが、まあ、前提にありまして、
ありがとうございます、
そう、まあ、ちなみに仕方なく引き受けたっていうことだけしてなくてですね、まあ、ちゃんと自分の意思でそう思ったというのが、はい、まあ、重要な部分なので、まあ、諸先輩方にですね、命令をされてやりなさいと言われたわけではないと、そこは、誤解がないように先に伝えようとしたいところなんですけど、で、まあ、理事のですね、まあ、先輩方、大先輩ですね、の方々の中で、私が一番年下、なので、はい、常に教えられの代表として、まあ、勉強させていただいてるんですけれども、はい、皆さんのですね、協会を発展させたいというお気持ち、ブラインドメイクを広げるべきだという、お考え、はい、で、まあ、12月5日に、化粧療法に、関わる学会の準備のフォーラムが、まあ、開催されたばかりなんですけど、まあ、この学会も設立をしたいというお考えをお聞きして、そこからですね、まあ、様々な協会とか学会の仕組みというものをちょっと勝手に調べるようになりました、まあ、結構昔からこの協会とか学会の仕組みっていうのが あって、それがある程度決まっていて、みんなそれに習っている感じなんだなということを知りまして、でそこでまあふわっとしたひらめきというか、当社が、私たちが、独自で、松風という会社で独自に作ってきたウェブサイトの仕組みっていうものを、変化させれば、協会とか、学会をですね、かなり効率的に、運営ができる。そんな構造ができるなというふうに思ったんですよね。で、いわゆる新しいプラットフォームのようなものなんですけど、それならおおよそのこの先のゴールもイメージができるんで、まあ、微力の範囲で事務局としてサポートできるかもしれないなと、まあ、そういうわけでお引き受けをしました。
ありがとうございます。とってもとってもとっても心強いです。
本当に。いやいや、まあ、微力の限りというところで頑張りたいなと思ってます。いやいや、
ありがとうございます、はい、本当に視覚障害者の女性たちが自立していく中で、はい、いろんな、ね、サポートを してくださる方が、まあ、多いんですけれども、その中でも本当に宮本社長のその今のお言葉、とってもとっても心強かったです。ありがとうございます。
はい、いえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。日本ケアメイク協会の事務局に今石垣さんがお勤めなんですよね。
そうですね、所属をしているのは、当社の株式会社マスカーで、はい、の、社員として、うん、来てもらっていて、
はい、
石垣さんにはですね、はい、事務局、ケアメン協会の事務局をサポートをしてもらうという立ち位置ですね。なので、マスカーで、はい、という、まあ、我々の、会社の、うん、業務のこともやってもらって、はいはい、でその上で協会の事務局の業務もやってもらうと、
はい、
そういうことで今、まあ、かなり彼女は能力が高いので、
はい、
とはいえそんなに、ね、パンクするまで、
うんうんうん、
いろんな仕事を詰め込んでというのもまたちょっと違う話になるので、うん、確実に、まあ、ゆっくりでもいいし、まあ、スピードがどんどん上がっていってもいいし、まあ、長く続けられるような、
はい、
そんな体制を一緒に考えながら、うん、今進めているところです、
はい、その石垣さんなんですけれども、はい、実はブラインドメイク物語という、本が出版されておりまして、その中の執筆者の一人でいらっしゃるんですけれども、
はいはいはい、
宮本社長はお読みになりましたよね。
はいはいはい、読ませていただきました、はい、
よろしければご感想をお聞かせ願いますでしょうか。
はいはいはい、まあ、短めに、私の感想をお伝えすると、皆さんのですね、文章表現の能力が、まあ、本当に高いなというふうに感じました。私はまだまだ勉強不足です。たまにブログを書くんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でいつも文章が全然出てこなくて、写真とかを使って、まあ、逃げてますので本を読むのはすごく好きなんですけど、
あ、はい、
このブラインドメイク物語はぜひですね、多くの皆さんに読んでもらいたいおすすめの本ですね。
ありがとうございます。
で、そうで、それで、まあ、その後、でもその前でも、まあ、どっちでもいいんですけど、ブラインドメイクのデモンストレーションをですね、一度、ぜひ見てもらいたいですよね。
あーね
ー。で、さっきのお話のところの繰り返しになるんですけど、
はい、
小石さんと松下さんに、
はい、
当社にお越しいただいて、
はい、
ブラインドメイクプログラム、
はい、
というタイトルのセミナーを開催をして、いただいたという時があって、まあ、初めてそこでブラインドメイクを生で見て、で松下さんのお話を聞いて、はい、すごく胸に迫るものがありました。で、まあ、なんか例えて、言うのがなかなか難しい、こう気持ちなんですけど、まあ、映画とかだと、まあ、私が過去に見た映画だと、グッドウィルハンティングとか、まあ、パッチ・アダムスとか、はい、そういう映画があるんですけど、はい、それを見た時のようなですね、こう一生記憶に残る感じ、あ、分かりにくいか、まあ、とにかく泣きそうになりました。
泣きそうになりました
。はい、そうだから、ブラインドメイク物語はすごくいい本だと思いますし、はい、まあいずれ映画になったらいいなというくらいの思いを持ってます。
そうなんですね。映画ですか。
誰か、ね、映画の制作費用を出してくれないかなと思ってるくらいだけど。
すごい。
ね、うん、まあ、そんな感じです。感想は。
そうです、はい、はい、ありがとうございます。壮大すぎて映画にしたいっていう大きなエールを送っていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は本当にお忙しい中申し訳なかったです。ありがとうございます。
いや、どうでもない、こちらこそ。
またぜひ今後とも日本ケアメイク協会ブラインドメイクよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、またお会いしましょう。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
松下さん、ありがとうございました。続きまして岩崎美幸さんにインタビューしていただきました模様をお届けしてまいります。 岩崎さんにインタビューしていただきましたのは、済生会新潟第二病院眼科部長で日本ケアメイク協会の理事をしていただいております安藤信郎先生です。それではよろしくお願いいたします。
今日は私岩崎美幸が安藤信郎先生に質問をいたします。安藤信郎先生は済生会新潟第二病院眼科部長さんでいらっしゃいます。先生はこのブラインドメイク物語の執筆にあたりまして推薦文も書かれておられます。最初に先生にこのブラインドメイク物語を読んでの感想をお聞きしたいと思います。安藤先生、このブラインドメイク物語はお読みになったでしょうか？
はい、読ませていただきました。
感想はいかがでしょうか？お願いします。
はい、まずはですね、表紙がとても綺麗で、それからあと字がですね、この大きい字で読みやすいという感じがしました。でその後推薦の言葉があって、それから大石さんの言葉があって、から7人の方々の、まあ、実体験というのが書いてあってですね、非常に構成も分かりやすくて素晴らしかったと思います。で特にこう私はどうしても眼科医なもんですから、そういう目で見てしまうかもしれませんけども、7人の方々がそれぞれの病とか疾患を持ってらして、視覚に障害を持たれているという点もすごく興味があってですね、まあ、それぞれいろんなこう経緯を持ちながらの方々が、まあ、ブラインドメイクに出会ってそれからのことを書いてらっしゃるというイメージがあります。
はい、ありがとうございます。先生はこの、ブラインドメイク物語を出版するにあたって推薦文を書かれておられますが、この推薦文を書くにあたってのこう何か一言お願いしたいんですけれども。
はい、
お願いします。
私も結構書く仕事は多いんですけども、この推薦文に関してはですね、もうあっという間にできちゃったですね。おそらく大石さんから頼まれてそんなに時間を経たずに原稿を差し上げたんじゃないかと思うんですけども、もうとにかく私にとっては岩崎さんが目の前でどんどんどんどん変わっていくっていう様を見てですね、私などは男ですからあんまり化粧っていうのも興味もあんまり本当はないし、そんなにこうどうなってくるのもよくわかんないんですけども、あるいはその化粧のなんとかメイクなんていうのも知らないんですけども、少なくとも岩崎さんがどんどん変わっていったということだけを見て、あ、これはブラインドメイクっていうのはなんかすごいマジックだなということが一番強く印象に残っていて、そのことをただただ書いていったらもう出来上がっちゃったという感じでですね、ですからまあこれは私が書いたというよりも岩崎さんが書かせてくれたというような感じはしてます。
はい、ありがとうございます。これを出版しまして、このプリンセスネットラジオなんですけれども、皆さん先生方ネットラジオに対して応援メッセージをくださっておられるんですけれども、先生も何か何でもいいです、応援一言ラジオの。
聞いてないですね
すみません
まあどんな方がお聞きになってるかよく分かりませんけども、まあ少なくとも目の不自由な方が、特に女性の方がお化粧できるということを知っていただいて、それでお化粧することによってこんなにも変わるんだっていうことが世の中にもっとこう知れてくれるような、そういうふうな放送になってくれたらいいなと思います。まあそういう意味では僕何回続くのか僕は知りませんけども、広がるまで続けてほしいなと。ただラジオもいいですけども、まだまだ他のマスメディアも使っていろいろ広がってもらったらいいなと思います。頑張ってください。
はい、ありがとうございました。申し遅れましたが、安藤先生はケアメイク協会の理事でもいらっしゃいます。 本当に今日はお忙しいところをこの収録に貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。お礼申し上げます。ありがとうございました。
岩崎さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました宮本圭介様、安藤信郎先生、ありがとうございました。協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想などお寄せいただけますと嬉しいです。番組の感想はラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお寄せください。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。12月も半ばに入って年末に向けて皆様どうか体調整えてお過ごしくださいね。次回は12月23日の配信を予定しております。それでは次回まで皆様素敵にお過ごしください。エミミンでした。